2ページ特集、もったいない精神で食品ロスを削減しよう。毎年10月は食品ロス削減月間です。食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品のこと。日本から世界に広まったもったいないの精神を思い出し、食品ロスを削減するため、一人一人何ができるか考えてみましょう。写真の説明。バケツのようなゴミ入れに、山のように廃棄された生ゴミの写真です。卵の殻や果物の皮、野菜くずなどが溢れそうになっています。写真の説明終わり。一人毎日茶碗一杯分の食料を廃棄。我が国の食品ロスは、令和2年度の推計値で522万トン。これは世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料支援量、年間およそ420万トンのおよそ 1.2 倍に相当します。国民1人当たりに換算すると、およそ41キログラムで、日本人1人が1年間に食べる米の量50キログラムに近い量。毎日113グラム、茶碗1杯分の食料に近い量が捨てられていることになります。食品ロスは事業系と家庭系に分けられます。事業系の排出量は275万トン、およそ 53%。小売店での売れ残りや返品、外食時の食べ残し、販売できなかった規格外品などで発生しています。家庭系の排出量は247万トン、およそ 47% で、食材の買いすぎや保存期間が過ぎたものを捨てる直接廃棄、料理の作りすぎなどによる食べ残し、調理の際に皮の厚剥きなどで食べられる部分を捨ててしまう過剰除去に分類されます。食品ロスは事業者だけでなく、私たち一人一人の問題でもあります。日々の生活の中で食品ロスを生まない心がけが必要です。食品ロスの半減を目指そう。京都府は本年3月、京都府食品ロス削減推進計画を策定。この計画では、2000年度の京都府での食品ロス発生量 18.8 万トン、1人1日195グラムを2030年度までに半減させるなどの具体的な数値目標を定めています。このほか、消費者や事業者、行政などそれぞれの役割や取り組みの方向性を示しています。綾部市は本年度からインフォメーションのページに、月ごとのクリーンセンターで処理された家庭ごみの量を掲載しています。食品ロスを削減して環境負荷を軽減し、持続可能な社会を目指しましょう。SDGs と食品ロス。持続可能な開発目標 SDGs では、12、作る責任、使う責任の中で、2030年までに小売や消費段階における世界全体の一人当たりの食料の廃棄の半減を目指しています。イラストの説明。SDGs 12。作る責任、使う責任のアイコンのイラストです。イラストの説明、終わり。データで見る食品ロス。令和元年度京都府の食品ロス発生状況。令和元年度の家庭系食品ロス発生量と、 同じく令和元年度の事業系食品ロス発生量について表した2つの円グラフが掲載されています。円グラフの説明。家庭系食品ロス発生量について表した円グラフから説明します。発生量合計 5.6 万トン、食べ残し 2.3 万トン 41%、 直接廃棄 2.2 万トン 39%、 過剰除去 1.1 万トン 20%。 次に事業系食品ロス発生量について表した円グラフの説明です。発生量合計 5.9 万トン、食品製造業1万トン 17%、 食品卸売業 0.5 万トン 8%、 食品小売業 1.5 万トン 26%、 外食産業 2.9 万トン 49%。円グラフの説明終わり。食品ロスのおよそ半分は家庭から。一人一日あたりの食品ロス発生量およそ 122g、 2030年目標値 106g。 人口は令和元年2019年10月1日の総務省人口推計によるものです。参考令和4年3月京都府食品ロス削減推進計画。家庭での状況。平成29年度に消費者庁が徳島県で行った調査によると、家庭で捨てられやすい食品の1位は主食、ご飯、パン、麺類。捨ててしまう理由は食べきれなかった、食べ残しが最も多いことが分かりました。家庭で捨てられやすい食品のワースト3と捨ててしまう理由のワースト3がイラストとともに掲載されています。家庭で捨てられやすい食品1位、主食、ご飯、パン、麺類。イラストの説明。麺類、茶碗に入ったご飯、食パンのイラストです。2位、野菜、キノコ、ピーマン、ブロッコリーのイラストです。3位、おかず、オムレツ、エビフライ、鮭の塩焼きのイラストです。捨ててしまう理由、1位、食べきれなかった。57%、 魚、リンゴ、エビフライの食べ残しのイラストです。2位、傷ませてしまった、 23%、 キノコ、ピーマン、ブロッコリーがそれぞれ傷んでいるイラストです。3位、賞味期限、消費期限が切れていた、 11%。 食パンのイラストに賞味期限 2000××10 月1日と書かれています。イラストの説明終わり。具体的な対策は次の保存版食品ロス削減マニュアルで紹介します。年間およそ2兆円がゴミ処理に。家庭からの食品ロスは一般廃棄物として処理されます。焼却処分するための経費は、すべて私たちの税金で賄われます。令和2年度の国のゴミ処理事業経費はおよそ2兆円、国民1人当たりおよそ1万6800円で、平成25年から微増傾向にあります。イラストの説明。お皿に残った食べ残しを三角コーナーに捨てている3つのイラストが掲載されています。向かって一番左は 食材をそのまま三角コーナーに捨てているイラスト。真ん中は調理、加工された食品を三角コーナーに捨てているイラスト。一番右はお金を三角コーナーに捨てているイラストです。つながってますと書かれ、食材、食品を捨てることはお金を捨てることにつながっていることを表しているイラストです。イラストの説明、終わり。棒グラフの説明、国のゴミ処理事業経費の推移を表した棒グラフが掲載されています。出典、令和2年度環境省一般廃棄物処理事業実態調査の結果。横軸は年度、縦軸は経費、単位は億円です。順に読み上げます。平成25年、18,510億円。平成26年、19,431億円。平成27年、19,495億円。平成28年、19,606億円。平成29年、19,745億円。平成30年、29,100億円。令和元年、28,850億円。令和2年、21,290億円。徐々に国のゴミ処理事業経費が増えていることがわかります。棒グラフの説明、終わり。保存版、食品ロス削減マニュアル。出典、消費者庁、測ってみよう、家庭での食品ロスを加工して作成しています。買い物、使い切れる分だけ買う。買い物に行く前に家にある食材をチェックする。まずは家にどんな食材、食品があるか把握しましょう。冷蔵庫、冷凍庫、食品庫、床下収納などを確認しましょう。家にある食材を優先的に使うことを考える。家にある食材を使った献立を考えてみましょう。必要な分だけ買う。今日使うもの、補充する食材などをメモして、必要な分だけ買いましょう。イラストの説明、2つのイラストが掲載されています。買う食材を書いたメモ。じゃがいも、ほうれん草、バター、牛乳、卵、と書かれたメモのイラストと、男性が右手にメモ、左手にカゴを持って買い物をしているイラストです。イラストの説明、終わり。料理、食べきるための料理テクニック。作りすぎない工夫をしよう。少なめに作って足りない時は常備菜を利用しましょう。常備菜とは、日持ちがして作り置きができるおかず。例、きんぴら、つくだ煮、煮豆、ひじきの煮物など。パソコンで常備菜レシピと入力して検索をクリックしてください。イラストの説明、シール容器に入ったきんぴらのイラストです。イラストの説明、終わり。在庫一掃の日を作ろう。家にあるものだけで料理する日を作れば冷蔵庫もすっきりします。野菜はここまで食べられる。ほうれん草は根元の赤い部分もきれいに洗えば食べられる。大根の葉、カブの葉を細かく刻んで鰹節と炒めてふりかけに。人参、かぼちゃは皮まで食べられる。 キノコの石突きはおがくずがついている部分を取り除くと食べられる。イラストの説明。ほうれん草と大根の葉のイラストです。イラストの説明、終わり。整理整頓、見える化が効果抜群。食品を分類分けする。それぞれの置き場所を決める。とりあえずのスペースを作る。詰めすぎず余裕を持った配置にしましょう。常に隙間を確保するのが整理整頓を長続きさせるコツです。おすすめ、災害備蓄品は丸月丸日に入れ替えるなど表示しておきましょう。イラストの説明。冷蔵庫の中を整理整頓するためのコツがイラストとともに紹介されています。小さいものはカゴを活用。フリースペースを用意しておくことも大切。日付や名前を書くときはホワイトボード用のペンを利用すると書き換えが簡単。使いかけや早く食べたいものはクリップで留めて目立つ場所に。中身が見える透明容器を活用。早く食べるものは目立つ場所に。冷凍庫は縦収納。きちんと整理整頓された冷蔵庫のイラストです。イラストの説明、終わり。保存方法、使い切るまで状態よく保存。買ったらすぐに下処理しよう。新鮮なうちに冷凍して、解凍後もすぐに調理しよう。使う時のことを考えて保存方法を考えよう。冷凍できる食品を知ろう。肉と魚の冷凍・解凍の方法。1. トレーから出して、使う分だけラップかフリーザーバッグに入れて冷凍。2. 霜がつかないよう空気を抜いて、薄く平らにする。3. アルミのトレーに乗せたり、アルミホイルで包んだりすると、早く凍ります。4. 常温解凍すると菌が繁殖しやすくなるので、冷蔵庫でゆっくり解凍します。イラストの説明。トレーに乗せたり、フリーザーバッグに入れた肉のイラストです。イラストの説明、終わり。パンの保存方法。すぐに食べきれないときは、一つずつラップやアルミホイルに包んでフリーザーバッグに入れて冷凍庫へ。自然解凍するとふんわり焼けますが、凍ったままトースターで焼いても OK です。イラストの説明、食パンとアンパンのイラストです。イラストの説明、終わり。ご存知ですか？食品の期限表示を理解しよう。食品の期限表示には消費期限と賞味期限があります。原則として傷みやすい食品には消費期限、過ぎたら食べない方が良い年月日、比較的日持ちする食品には賞味期限、美味しく食べることができる期間が設定されます。食品の期限表示の意味を正しく理解すれば、食品を無駄なく食べることができ、無駄な買い物も防げます。消費期限と賞味期限のイメージについて表した図が掲載されています。図の説明。横軸は製造日からの日数、縦軸は品質を表しています。まず、劣化が早いもの、傷みやすい食品は、品質が急カーブを描いて下がっていきます。品質が半分以下まで下がったところが消費期限で、過ぎたら食べない方が良い期限です。一方、劣化が比較的遅いもの、日持ちする食品は、かなりの期間、品質が下がらず、賞味期限、 美味しく食べることができる期限を過ぎてから、品質が緩やかなカーブで徐々に下がっていきます。そのため、賞味期限が過ぎてもまだ食べることができます。図の説明、終わり。3010運動。3010運動は、宴会や会食などの食べ残しを減らすためのキャンペーン。乾杯後30分間は席を立たずに料理を楽しみましょう。お開き10分前になったら自分の席に戻って再度料理を楽しみましょうと呼びかけて食品ロスを削減するものです。一人一人がもったいないを心がけましょう。手前取りに理解を。手前取りとは食品を購入するときに陳列棚の手前に置いてある商品から選んで購入すること。表示期限が過ぎ廃棄される食品ロスの削減を目指す取り組みです。環境のため手前取りの取り組みに協力をお願いします。写真の説明。スーパーの陳列棚に並べられたちくわやサラダかまぼこの写真です。陳列棚には手前取りの協力を呼びかけるシールが貼られています。写真の説明、終わり。